この朝は神の右に立っておられるイエス、神の右に立っておられるイエスという題で、御言葉を取り継がせていただきます。最後にこの使徒の働きを見たのが、もう約1ヶ月前ですね。 6月の2週目になります。でその前に3回に分けてメッセージを聞きました。もう全く覚えてないという方がおられましたら、また聖書を読んでいただいて、ホームページ、教会のホームページ、日後のホームページではメッセージが聞けますので、またそのようにして思い出してくださればと思うんですが、私たちはこれまでにこのステパノのメッセージですね、無理やり捕らえられて連れて行かれたその議会のところで、彼が行ったメッセージを3回に分けてみましたが、それに対するユダヤ人たちの応答が、今日の今読んだ箇所に記されているところですね。も
今日の箇所は8節の3章まで。
あ、そうですね。ごめんなさい。またじゃあ後で読みます。はいはい、8章の3節までですね。ごめんなさい、7章までの、はい、ありがとうございます。はい、後で触れますので、はい、ごめんなさい。そうですね、ありがとうございます。はい、戻りますね。はい、もう一度54節をお読みします。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。ステパノのメッセージを聞いた人々、ユダヤ人たちはこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。腹渡が煮え返る思いとはあまり使わない表現でしょうけれど、私は腹渡が煮え返ったとかってね言わないですが、まあ、それが憤りに満ちた様子であったことはこう分かりますよね。それは伝わってきますね。で、ステパノのメッセージを聞いた彼らは腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。で、その後彼らはどうしたのか。57節58節の前半まで、人々は大声で叫びながら、この耳を覆って、まあ、ステパノはまだ語っていたわけですよね。大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺した。以前の箇所で人たちも同じような状況に置かれた時がありましたけれども、その時にはガマリエルという人の仲介によって彼らは釈放されました。でも今回はその誰も止める人がいないですよね。ステパノは石でそのまま撃ち殺されてしまう。しかもここから教会に対する激しい迫害が始まり、人たち以外の者たちは皆それぞれの地方に散らされてしまいます。いかがでしょうか。ここでその教会の使徒ではないですよ。でもその7人の一人であるステパノですが、教会の指導者の一人が殺されて、教会に対する激しい迫害が起こったことを皆さん、あなたはどう理解しますか。まだこの使徒の働き、まだ先が長いわけですよね。20章ぐらい続くわけですけれども、この7章8章の時点でもうその死者が出てる、教会が迫害を受けてるっていうこのことを見るときに、皆さんはこれをどう理解しますか。そのようなことをあなたはどう受け止めますか。この世的な考え方、見方からするとそれは災いですよね。死者が出てるんですよ。で、また教会のその激しい迫害が起こっているわけですよね。で、ステパノ自身もこの罪を彼らに負わせないでくださいと、ユダヤ人たちが自分にしていることを罪と言いました。彼らはいいことをしているとは言っていない。彼らがしていることを、この罪を彼らに負わさないでくださいですから、彼らがしていることは罪なんだ、悪なんだって言ってますね。また彼を葬った者たちは、これ8章のところですが、そのことに、敬虔な人たち、8章の2節、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。その死、 ステパノの不当な死ですよね。その不当な扱いを受けたその死、それを、その、彼の仲間たち、敬虔な者たち、信心深い者たち、神を敬う者たちは、ステパノを葬ったわけなんだけれども、ってことは、彼ら自身もある意味勇気がいりますよね。そこで現れて、あいつもステパノの仲間だって言ったら、その後迫害が起こって、ね、捕らえられて、彼らも石打ちにされてもおかしくないんだけれども、そのように彼ら葬った彼らのうちには、非常な悲しみがあったわけですよね。それだけでは信仰者たちは家を荒らされるわけですけれども、8章の3節、サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。信仰者たちは家々荒らされたわけですよね。荒らされて、しかも小地方に散らされて、彼らは難民となるわけです。ユダヤ教当局に捕らえられた人々もいたわけですね。牢に入れられた。いかがでしょうか。皆さん、あなたはこのことをどのように受け止めておられますか。受け止められるでしょう。もし私たちの命がこの世だけに限られたものであるならば、ここで起こっているこの出来事っていうのは間違いなく災いですよね。殺されるんですもん。家を失うんですもん。自分の住み慣れたところから無理やりこうね、追い出されるわけでしょう。でも私たち信仰者はこの世ではなく次に来る天の御国を待ち望む者たちですね。これを私たちがただ漠然と頭で知っているじゃなくて、本当にこれを待ち望んでいるわけですよね。この世はそういうものだって、悪がはびくるものなんだ。でも主にあって私たちは喜ぶことができる。私たちが待ち望むのは次に来るよ天の御国でなわけじゃないですか。そんな私たちも、私たちでありながら、そんな私たちもこのここで起こっている出来事を、ああ災いだとしか受け止めることができないのか。もしそうだとしたら、本当に私たち希望を持てないですよね。これは災いなんだ、悪であるゆえに、いつの時代にも、どこに置いても、誰に対しても、こんなことは起こってはいけないんだ。だから何としても避けるべきだって、私たちは言うべきですか？もしそうであるならば、私たちはいつでもそれを恐れて、そうならないように人々にみんな喜ばれるようにイエス様の十字架のメッセージ、福音を曲げてでもみんなに合わせて、何そういう衝突が一切起こらないようにそういうふうにしながら、でもみんな死んでいく、やがてはね、死んでいく、遅かれ早かれ死んでいく、この世を去っていく、迫害でなくてもいろんなチャレンジがある、その中に私たちは何の希望も見出せないことになってしまいますよね。でもどうぞステパノを見てください。ところがステパノはどうだったのか。彼自身ですよ。彼はここで撃ち殺されて死ぬわけでしょ。彼自身はどうだったのか。彼もこんなことは避けるべきだと思っていましたか、と思います。彼、ステパノはユダヤ人たちが頑なな者、心と耳とに割礼を受けてない者、いつも聖霊に逆らっている者であることを知っていたわけですよね。前回の最後のところ、彼自身がこうやってそれ攻めるというか、これで終わってるわけじゃないですか、そのメッセージはね、その部分で。それを知っていた、その上であのようなメッセージを語った。当然自分の身にどんな危険が及ぶかぐらいは覚悟していたことでしょう。この時の彼の様子を見てみたいと思うんです。7章の55節、56節をどうぞ見てください。しかし聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、こう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。聖霊に満たされていたステパノは、天が開けて神の栄光と神様の右に立っておられるイエス様を見たというんです。
死の間際にイエス様を見た、ね、イエス様が見えるって言って息を引き取られる方がおられること、皆さんも聞いたことがあるんじゃないですか。あ、イエス様が見える、まあ、天使が見えるとかね、光がこう見えたとか、そういうあると思うんですが、この時のステパノもイエス様を見ていたって言うんですよね。で、自分でそう言ってるわけで、その人の子が見えるって。いかがでしょう、あなたはそのようにして主を見ること、主を見る、あ、主を見てしまった、あ、自分の死が近づいていることの証拠だって言って災いと言いますか。あ、だからあんま見たくない、もう最後の時だけそれを見るのは、イエス様を見るのはね、あ、夢で見ちゃったとか、あ、この時、あ、イエス様見えた、あ、もう私の死が何か近づい、じゃないでしょう。栄光の主、栄光の主を見ること、それは全ての信仰者にとっての願いであり、イエス様を見るということです。イエス様にお会いするということは、私たち全ての信仰者にとっての願いであり、私たちが待ち望んでいることではないですか。主にまみえるとき、私たちは主からこの栄光の体を与えられ、この古い体を脱ぎ捨てて栄光の体をが与えられて、この主と永遠を共にすることになる。信じてますか皆さん。それを本当に待ち望んでおられるでしょうか。で、そうであるなら、ステパノが石で打ち殺される中にも、栄光の神とその右に立っておられる主を見れたっていうことは、幸いであったということはできませんか。ステパノが、ああ、もうどうなるんだろう、ああって言って、痛いって言いながらって言って、じゃないですよね。ステパノは、ああ、栄光の主が見える、イエス様が右に立っておられるって言って、もう彼らは眼中にないわけですよ。ね。私は幸いであったと思う。で、それだけではない。しかも、ステパノはその主に向かってこう言いました。59節、60節のところ。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。私の霊をお受けください。イエス様と、もう本当にイエス様にそう言ってるわけでしょ。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。このステパノの言葉は十字架上のイエス様を思い出させますよね。我が霊を見てに委ねぬ。ね、父よ、彼らをお許しください。ステパノは主を呼んで自分の霊を主に委ねた。いやー、まだ委ねられない、まだ生きていたいんです、じゃなくて、もう主よ、私はレディーです、私を受け取ってくださいって言ってるわけでしょ。しかも自分を石で打つ者、殺す者のために、呪いではなく、ちっきしょうこいつらめーって、地獄へ行けーって言ったんじゃなくって、呪いではなくって、彼らの許しを乞うた。彼らがしていることは悪なんだ、罪なんだ。でも、主よ、彼らの罪を負わせないでください。イエス様、あなただけがそれを取り除くことができる。それを許すことができる。あなたが彼らを許してください。彼らは見えてると思ってるんだけれども、自分で何をしているのかわからない。怒りに任せてこういうことをして、彼らの罪を、ね、彼らにこの罪を負わせないでください。このようなステパノのうちに、迫害者たちに対するこの憎悪、この憎しみという、その心というか、それ見られます皆さん。あ、ステパノかわいそうにって。私はこれステパノ見てると、むしろステパノは最高の終わりを迎えたんではないかって、それ自体は悪ですよ、罪ですよ、彼も理解してる。全部が何でも OK だったんじゃないんだけど、その中で彼が一番願っていたイエス様に霊を委ねて、そしてね、主の祈りでお祈りしましたけれども、父よ、ね、彼のその罪を、私たちの罪を許してください、私たちのお嫁の人たち、その人々の罪を許したって言った時に、本当にそのようにして自分自身を捧げて彼は終わったわけですよね。 でもそれは終わりではない。ここでは死ではなくって眠りと表現されていますが、それは主に永遠の望みを置く私たちにとって、この肉体の死が眠りにつくことであって終わりではない。もう永遠にどうなるかわからないんで、眠りから覚めますよね。眠りについた眠りから覚める。で、眠っていた時嫌な夢を見ることもあるんだけれども、でも眠っている間は長いな、もうそろそろ起きないかなって思わないわけですよね。目が覚めたらもう一瞬のこと。でも昼寝のね、何時間っていうのはすごい長く感じる。でも普通夜寝た時の 2,3 時間じゃ短いでしょね。でもあっという間に思えるぐらい眠りは必要なんだけれども、私は信仰者にとってこの眠り、肉体の死というのは眠りにつくことであり、必ず目覚めることが前提とされている。そして目覚めた時にはイエス様、本当にイエス様の前にいるわけじゃないですか。ここでの出来事、それ自体は災いです。それはユダヤ人たちが行った悪ですね。でもちろん私たちも含まれています。私たちは関係ないです。私たちも含まれているわけですが、でも人の行った悪です。でもそのただ中で、主に全く信頼し、自分の霊を委ねたステパノ、また迫害者たちのために彼らの罪が許されることを願ったステパノは、本当に災いを受けたのか。そして彼自身もこれを災いと思っていたのか。信仰によって彼が殉教の死を遂げたことは、ああかわいそうなことであって、私たちはそんな生き方は避けるべきだとするべきでしょうか。そんなの損する必要ないよって、なんでここまでしてあげるの、なんでこんなことまでするの、最後にはそうやって命を失って、そんなのかわいそう、そんな無駄な人生を送らなくていいんじゃないのって私たちは考えるべきですか。どうせそんな彼らのために祈ったって彼らなんか気づかない。どうせ死ぬまで彼らは悟らないだろうって、そうやって私たちはそういうふうに信仰の生き方、この愛の生き方、自分を捧げて生きる生き方をそういうふうに理解するべきですか。私にはそう思えない。チャレンジはありますよ。信仰の戦いはあるわけですよ。でも、その、私たちの信仰から考えることからしてですね、それは、私にはそう思えない、かわいそうだとは思えない。むしろ自分がこの世を去るときには、このステパノのようでありたい。つまり、ああ、イエス様が見える、イエス様を見ていたい。目の前のことを嘆いて苦しんで、ああ、暗闇だじゃなくて、イエス様の光に包まれて、イエス様を見て、主のもとに迎えていただきたいと、私は願わされる。だからその時になって、ああ、イエス様見えるとかじゃなくて、今イエス様を求めていたい。今イエス様にいつお会いするか、もしかして帰りの車事故になるかもしれない。その瞬間でさえも、スローモーションのような中でもイエス様って。でもちょっと待ってください。まだ今はいけませんとかね。そういうの、体験はあるかもしれないんだけれども。でもイエス様を見ていたい。イエス様に迎えていただきたいからですね。で、どうぞこの時のイエス様のね、様相に目を留めたいと思うんですが、皆さん他の箇所では、私も多少調べたんですが、他の箇所では、ほとんどの場合、イエス様は神の右の座に、どうしてます？右の座でどうしてます？立ってます？座ってます？座しておられる方ですよね。でもこの時は、立っておられますよね。こうやって表現は考えすぎかもしれない。でもこれが私の中にはスタックしたんですよね。イエス様、これもあれですよ、そういう象徴的な面があるので、イエス様いつも座しておられる方、そこにおられる方なんだけれど、なんでここにはそうやって立っておられる方を見て、ステパノも、ああ、イエス様立っておられるって言ったんだろうかって、二度ね、スタンディングって英語では出てきますけれども、考えすぎかもしれない。でもステパノは確かに人の子、イエス様のことですが、イエス様が神の右に立っておられるのが見えると言った。イエス様はなぜ立っておられたのか。それはやがての日、直接イエス様、あの時なんで立ってたんですかって聞くしかないんだけれど、皆さんどう思います？なんでイエス様立っておられたのか。 イエス様はご自分へのこの信仰、これは信頼ですね。ステパノの信頼、全く信仰、全く信頼ですけれども、その信仰のゆえに死をも恐れず大胆にイエス様を明かしているこのステパノを座って見ていることができなかったのではないか。ああ、でもどうなるのかわからない。ステパノがどうなるのかわからない。頑張れステパノみたいなっていうよりも、ステパノを心配するっていうよりも、むしろイエス様は彼をご自分のもとに招き寄せておられたんではないでしょうか。立って、もしかしたらイエス様は両手を広げておられたのかもしれない。でも立っていたのを、立っておられるイエス様を見たときに、ステパノはああしようって言ったわけですけれども、ステパノはこの立ってこう迎えておられるこのイエス様の懐にこう迎えられるようにして、ああ私の霊をお受けくださいと言い、主のもとに行ったんではないかと思う。これは推測の域ですよ。仁先生がこんなこと言ったとかって言っても、それはそのまま鵜呑みじゃなくって、これは私たちが自由に考えるところですが、でも私にはそう思える。わかります。その立ってようが座ってようがいいんだけれども、イエス様とステパノのこのコネクションっていうかね、いや私がって言ってる時にイエス様はそっぽ向いていた。私はあなたのこと知らないよ、迎えてくれなかった、まあ、見えただけいいだろうとか、そういう話じゃなくって、イエス様迎えられる、イエス様のもとにステパノも、私の霊を委ねます、また彼らの罪を許してください、彼らはまだ何も分かってないんです、どうぞこの死を通してでも彼らが分かるように助けてください。そのようにしてイエス様に迎えていただけるならば、なんと幸いなことでしょう。間違いないですよね、その救いは。イエス様がそうやって迎えてくださるんですから。ではこのステパノの殉教の死、そこで終わらない、その死を機に、教会に対する迫害が、激しい迫害が起こり、人々がユダヤとサマリアのその地方に散らされたことはどうでしょうか。8章の1節2節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。この迫害はどうですか。今ステパノのその死、殉教のことについてね、それが本当に災いだけかっていうことをこう見たわけですけれども、その後起こった教会に対する迫害はどうでしょう。そのことは神様のこの救いのご計画の外で行われたことですか。つまりそれは神様の救いの ご計画を妨げるものだったんでしょうか。ああ、これでまた救いのね、救いのその達成がまた遅れた。ね。ああ、神様またそこからやり直してとかって言って、人がなんか神様と戦って勝ってるような、そういうことでしょうか。皆さん、このユダヤとサマリアという言葉を聞いてピンときませんか？今、使徒の働きを見ていますか？前に出ます。使徒の働きの1章の8節。主がこのように語られた、ましたね。しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、もう望みました。あなた方は力を受けます。力を受けました。そしてエルサレム、明かしされましたね。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。ここで起こった激しい迫害は、聖霊を受けた者たちが地の果てにまで私のを証しする者となるというイエス様が約束されたこのお言葉を実現へと至らせたものですよね。というのも、これまではエルサレムにおいてだけ福音が語られ、まあ、集まってきた人たちが聞いたっていうのはありますが、エルサレムにおいて福音が語られ、そこで弟子の数が増えていきました。でもこの迫害を通して、今度はユダヤとサマリアの諸地方に散らされた弟子たちが、その行く中でそこで福音を語るようになる。しかもそれは使徒たちではなくって、使徒たちはなぜかそのエルサレムに留まってそこを支えながら、でもそれ以外の人々が つまり信徒の方たち、この次のとこ出てくるのはピリポが出てきますけれども、でもそういうピリポやステパノというそういうリーダー的な人たちもいましたが、でもその人一般的に ほとんどの人はその信徒の弟子たちですよね。主の弟子たちがそのようにして、福音を述べ伝えていった。でそれは決して彼ら自身が願ったことや計画したことではなかったでしょうね。なぜならそこでこの出来事は今を見ているよ、悪災いと思えるようなもの、家々が荒らされて、その追い出されるような逃げるような形で言ってますから、誰も自分の身に悪が及ぶことを願わないでしょう。そうやって私は迫害にあってよその国に行くんだって計画しないでしょ。でも主は全てをご存知で、ユダヤ人たちの図った悪さえもお持ちになって、これは悪はイエス様から来たんじゃないですよ、神様から来たんじゃなくて人の悪なんだけど、それさえも用いて人々の救いのためにそれを用いられた。じゃあどうですか、このことから何ということができますか。私たちにとってはそうやって悪と思える、災いと思えるんだけれども、イエス様語っておられたことがどんどん実現へと至っていく、私たちはこのことから何ということができますか。いやいやそれは困る、私は悪は嫌、苦しむのは嫌だから、神様のイエス様の救いの計画はならなくても私の人生を守ってください、神様って理解しますか。それでも災いは避けましょうって、そういうことでしょうか。神様の救いとそのご計画は、それは人の願いや計画、想像をはるかに超えて素晴らしいものです。もうここを信頼してください。ね、その私たちはそれぞれチャレンジの中を通るかもしれないの中を通るかもしれない、でもそれを超えて神様の救いの計画はどんどん進められていく、完成へと近づいていくということです。で神様ご自身は素晴らしいお方なので、さっきも言いました、この世では悪はある、私たち自身の中にも罪がある、そういう戦いはあるんだけれども、それでも全ては主の御手の中にあり、全ては主のご計画の通りに進んでいくということで、そういう意味で主は素晴らしいお方、私たちの目に悪や災いとしか思えないことは多々ある、でも主はそれらも御手のうちに収めておられますし、そして全てのことを働かせることでご自身にとって、ご自身が栄光を表すっていう意味でご自身にとってもまた神を愛する者、ご計画に召された私たち神の子供たちにとっても全てのことを益とされる。なのであの時の失敗、あの時の決断、あこれは良くなかった、こんな罪がある、こんなって言ってもそれでも大丈夫なんです。牧師が大丈夫って言ったからじゃなくて、イエス様がご自身の血を持ってそれをあがなってくださった、その悪と失敗と思えることさえもイエス様、神様はご自身の栄光を表すために用いることができる、この主を見上げましょうということですね。このところには改心前のサウロのパウロの姿があります。一見何の関係もないかのようですが、でこの時パウロ自身がステパノを石で撃ち殺したわけではないですよね。そうは書いていない、さっきも読みましたが8章の一節、サウロはステパノを殺すことに賛成していたわけですが、彼はそのことに賛成し、その石で殺しているその人々の上着の見張りをしていた。でもこの後に続く教会に対する激しい迫害を行ったのは彼ですね、パウロ、その時のサウロですが、でそんな彼です、激しい迫害を率先して行っていたそんなパウロですが、皆さんもご承知のように彼は国外に逃げたクリスチャンたちを捕らえるためにダマスコに行く途中で、イエス様の方から栄光の主が彼に会ってくださって改心へと導かれる。そしてそれは実に主の憐れみによりました。パウロの熱心さは間違っていた、彼がしていたことも間違っていた、でもその彼を主はもうすでに許しておられて、彼を通してこの福音がサマリアでとどまらない、全世界に広がるようにこの器を立てておられた、選んでおられた。 で、そのパウロにとってこのステパノの死は無意味なものだったんでしょうか。他の人たちとは違い、パウロは死と共に歩んだ人ではないですね。直接的にイエス様と共に歩んでいない。おそらく彼はイエス様の十字架の出来事も聞いてはいたけれども、直接目撃してはいなかったことでしょう。わかりませんよ。わからない。でも、おそらくそうでしょう。そんな彼にとってステパノの死は、その時、賛成して石打ちをしている時には何の意味も持たなかったかもしれない。でも、改心した後、イエス様が出会ってくださって、イエス様を知った後には大きな意味、影響を持ったと思うんですよね。聖霊に満ちたステパノのこの命を捨ててのその証、その時にはね、何言ってんだって思ったかもしれない。でもその証は、同じ、その後に同じ信仰に立ったパウロには、イエス様とこの天国、天の御国に対する確信を与えたに違いない。わかります。それを願ったかどうかわかんない。でも、パウロの書簡を見ていくと、まさにそこを目指しているかのように、それでも構わない。何度も牢に入れられて、何度も鞭で打たれて苦しみ合うんだけれども、それでも構わない。むしろイエス様に会う方がこの世にいるよりもね、はるかに勝っているって言って、そこに行った、そこまで信仰を引き上げられた時に、ステパノのその死っていうのは、まあ、彼を目指そうって言ったかどうかわからないんだけれども、間違いなく影響を与えたことでしょう。皆さん目の前でそんなことが起きて、忘れられないでしょ。それを、ああ、素晴らしいと見るのか、ああ、それを反対に怒りを覚えるのか、その反応は別であったとしても、それだけのインパクトのあった出来事を、そう簡単には忘れられないでしょう。パウロに大きな影響を与えたと思うんですね。何度も言います。この世には悪が存在します。それは私たち人間の外側だけではなくて、内側にも存在しています。それゆえに、ここで起こったようなことは、この当時だけじゃなくって、このユダヤの世界だけじゃなくって、今の時代にも起こる、実際に起こっているわけですよね。私たちはその悪に対して、ステパノが彼らの罪だと正しく理解したように、私たちも罪は罪、悪は悪として、ね、それが決して主に喜ばれないものであることを理解する必要がある。あ、ちょっとぐらいいいじゃないか、ではなくって、それはそうなんだ。だからこそ、主を助けてくださいって主にへり下る必要がある。それぐらいみんなやってるよって、今の時代のクリスチャンはみんなそんなの平気だよって言って、イエス様見れるか、イエス様元に行けるかって、そうではないわけですよね。狭い門から入りなさい。それは主に喜ばれないことであることを理解する必要がある。もし自分のうちに罪、自己中心性を見るならば、いつでも立ち返る、いつでも悔い改め、主のもとに立ち返らないといけない。でも、ただそれをただ、ああ、悪なんだ、ああ、災いなんだとして受け止めて終わってはいけない。開き直ってもダメなんですよ。でももうこれ災いなんで、私はこんな私はダメなんだ。ああなってしまったからもうダメなんだって言って、災いとしてだけ見るんではなくって、そのような中でも主の救いのご計画、その恵みの御手があることを信じて、私たちは主に立ち返り、御心を行うもの、つまり御言葉を聞いて、しかも語り、善を行うことが大切。どこまでもそのような生き方へと向かっていく。たとえその意味がわからなかったとしても、なぜこういうとこを通るのかわからなかったとしても、理解できなくても、主の御言葉と聖霊の助けをいただいて、最後まで主に信頼していく必要がある。イエス様から目を離さない。御子のうちにあって、イエス様のうちにあって、私たちを選んで、愛を持って召し出して救ってくださった父なる神様は、罪人たちが図ったこの十字架の悪さえも、その罪人たちを許すための救いの道具、私たちですよ。私、救いの道具、道とされた。で、そのことは誰も考えつかなかったことでしょう。以前たちは、預言者たちは預言してますよ。でも、誰がそれをね、と、その現場にいた人、その私たちでさえもそんなこと考えない。 でも神様はそれが起こるはるか前にご存知で、巫女の十字架の死を通し、その死を通して彼を信じる者を救うと定められた。愚かだって、どこに救いがあるんだ、そうやって言う者たちじゃなくて、あ、いや、そのそこの十字架に、ここに望みを置く者、信じる者を神は救うと定められた。もちろんイエス様をそれをご存知の上で、イエス様は神のあり方を捨ててくださった。この世に来られ、自ら進んで十字架を追い、その苦しみを耐え忍んでくださった。その苦しみの先に、私たち、この罪人、私たちが罪許され、永遠の命を与えられて、神と共に生きる者となることを、ご自分と共に永遠に生きる者となることを、喜びとして見てくださっていたから。これがイエス様の信仰です。目の前の、あ、この人たちのために死んでも彼らは変わらない、じゃなくって、私が苦しむこの死を通してこの人々は許しを知る、そのようにして聖霊を通して彼らは救われて、彼らも私に似たものとして変えられる、もうそこまで見て私たちを選んで救ってくださった。私たちはそれ自分に対しても見れない、こんな自分がって言うんだけれども、でもイエス様がそう見てくださるゆえに、イエス様がもうお前はダメだって言われるまでは大丈夫なわけです。もう私がって思ったとしても、ああそうなんですか、イエス様って主に立ち返ればいい。今苦しみのただ中におられる方がいますか。苦しんでいるというお方、災いとしか思えない、なんでこんな中通ってるんだろうとしか思えない状況の中で、意味を見出すことができず希望を持てないという方はおられますか。将来やそのやがて来る死に対して不安や恐れを持っている方はおられますか。どうかイエス様を求めてください。イエス様ですよ、イエス様の何かじゃ、イエス様を求めてください。自分の願いを告げてもいいんですよ、でもそれ以上にイエス様がどういうお方であるかを知ることができるように、あ、本当にパウロが救われて目から鱗が落ちたじゃないけれども、あ、本当にイエス様って素晴らしい方だって確信を持って言うことができるように、イエス様ご自身を呼び求めてください。もう信じているという時点で知ってるんですよ。でもそれでも、あ、でもなって言ってるっていうながあったとするならば、知ってないんですよ。その一部は分かってるんだけれども、でも委ねきれないんですよ。でもイエス様は聖霊を通してご自身を分からせてくださるので、本当にイエス様がどういうお方か、神であられるお方、ね、人間が作ったなんか置物とかなんとかじゃないですよ。神であられるお方が、本当にこの方が私と共にいる、私のうちに住んでいてくださる、この方が一緒なんだって分かったら、この方の凄さが分かり、この方が共におられることが分かるならば、これら一切のことはから私たちは解放される。本当に天国だけを見つめていくことができますね。主は私たちのために十字架にかかって死んでくださいましたが、三日目によみがえられ、今も生きて神の右の座におられるお方。そこで私たち、あなたの一人一人のあなたのために取りなしをしてくださっている、あなたが一歩でもイエス様に近づけるように、また一歩イエス様に近づけるように、清いものと作り変えられるように、イエス様を知ることができるように、主ご自身が取りなしていてくださる。命の長さや最後のそのこの世の最後の迎え方に関わらず、私たちを、それはそれぞれ違いますよ、でも私たちを天の御国に招き入れてくださるのは、入れることができるのは、この神のキリスト救い主イエス様ただお一人です。その信仰のゆえに石で打ち殺されたステパノを神の右に立って迎えられたように、イエス様を迎えてくださったように、主はご自分の愛に対して、この十字架を通して、私はあなたのために命を捨てるよ、友が人の命、ね、友が、その人のため、と、その人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないですね、っておっしゃったイエス様は、私、あなたは私の友だと言って 私たちのために命を捨ててくださる、そこまで私たちを求めてくださるこの方の愛に対して、愛を持ってなんかくださいとかこうしてくださいじゃなくて、あなたを愛します、愛に対して愛を持って答えるものを、必ず主はご自分のおられるところに一緒に生きよう、永遠にとも生きようって私たちを迎え入れてくださる。皆さん、今日あなたはイエス様とそのような愛の関係、信頼関係を持っておられますか？そのような関係があるって、最近ちょっと遠ざかってるかもしれない、そういうのがこちょこちょあったとしても、でも基本私とイエス様はそのように、イエス様を知ってくださっているし、私もこの方を知っている、そのような関係ですか？イエス様の方では、知ってください、イエス様の方ではあなたとそのような関係を求めていてくださる。いつでもイエス様を求めていてくださる。あとはあなたが心を開いてイエス様ってくることですね。いつでもイエス様を迎えてくださる。放蕩息子のお父さんのように、あなたが帰ろうって全部説明して、こうだったあんだったって言わなくても、もう知っておられるこの方は。でも私たちが向きを変えてイエス様っていうのは、もういつでもイエス様は迎え入れて、もう何もなかったかのように迎え入れて一緒に歩もう。そのようにしてくださるお方ですね。心を注ぎ出し、死を求め、この方との関係を求めようではないですか。この世のいかなる時にあっても私たちに平安を与えてくださる。この世に勝る平安与えてくださって、内側から強めることで、私たちは、この世が私たちの家ではない、ホームではない。私たちはこのイエス様のもと、イエス様がおられるところが私たちのホームであり、イエス様はその天の御国に望みで私たちを満たして、ご自分のところに迎えてくださる方ですね。お祈りしましょう。イエス様を見上げましょう。